キキさんのアルバイト。第3話。第1章。ある、夏の日。01。キキさんが取り手跡に来て、すべしと顔を合わせた回数を数えるに、両手の指では足りなくなってきた。決して短くない年月だが、彼女たちの時間感覚は、人間とは違うとだけ記しておく。季節は夏。冬の間は、主に、屋内の仕事に終始するが、雪が溶けた後は、敷地全体を見ることになる。砦跡とは、狭い意味では住居としている参謀本部のみを指すが、本来は、迷いの森の中にあるクレーター状の土地全体を意味する。クレーター内部には、崩れた戦闘や壊された城壁、未だに残る城門跡のアーチや、戦後に作られた白の工房、あるいは、それらを結ぶ道、そして、隙間に作られている畑などがある。日が昇りきっていない早朝。空気はまだ温まっておらず、すがすがしい涼しさを感じられる。キキさんは、クークラと共に、参謀本部の裏庭の、整備された運動場にいた。元は、瓦礫にうずもれていた場所だが、それらを取り除き、十分な広さを持つ楕円形のトラックとして整地したのである。キキさん一人の力では不可能な仕事だったが、クークラが、大きな土くれの人形に憑依し、重い瓦礫を取り除いてくれたおかげで、完成した。今、運動場の脇に置かれた椅子に、クークラお気に入りの少女の人形が座っていた。体に力はなく、目には光がない。魂のない、ただの人形だった。その横には、金属製のフックが取り付けられた木の柱が立てられている。人形のうつろな視線の先、トラックの中央あたりに、二つの人影があった。どちらも、手には、長い棒を持っている。対峙した二人は、一礼をした後、棒と棒を打ち合わせ始めた。それは、あらかじめ、互いの動きを確認して行われている、演武だった。人影の片方、キキさんは、黒っぽい半袖のシャツに動きやすいズボンを履いている。ボルゾイ犬の尻尾が、ズボンに開けられた穴から出され、長い髪とともに、動きに合わせて跳ねていた。もう一つの影は、様々な古い鎧をアンバランスに組み合わせたもの。クークラだった。瓦礫から掘り出した壊れた鎧を組み合わせて体にしていた。二人の演武は、動きに、全く迷いがない。キキさんは、冒険者だった頃から棒を使い、いくつもの修羅場を乗り越え、今でも毎朝鍛錬を欠かしていない。その経験に培われた動きだ。そんなキキさんを見て、自分にも教えてほしいとクークラが言い出したのが数年前。それが、そもそも、この運動場を整備したきっかけでもあった。棒を、打ち合い、かわし、走り、飛び去り、あるいは飛び込み、最後は互いの喉元に、棒の先端を突きつけて演舞は終わる。クークラは、数年でその動きをものにしてしまった。キキさんは、そのセンスに舌を巻いたものだ。二人は距離を離して立ち、礼をして再び構える。今度は演舞ではない。本気の打ち合いである。見る者が見れば、二人の間の空気が張り詰めていくのが分かっただろう。しかし、勝負は一瞬でついた。烈白の気合を込めて、鋭い動きで隙を放ったクークラの攻撃を、キキさんは棒でいなしながらかわし、一連の動作で鎧の足をすくう。仰向けに転倒したクークラは身を起こそうとしたが、その隙を与えず、キキさんの毛爪と鱗を持った足が、クークラの肩を踏みつけ、棒の先が喉元に突きつけられていた。その形のままで、一瞬時が流れる。参った。クークラは、状況を覆すのは不可能と判断し、負けを認めた。02。まだ勝てないのか、残念だ。礼をし、鍛錬を終えた後。のぶとい感じの声でそう言いながら、クークラは、トラックの脇にあるフック付きの柱に、自分の首を後ろから引っ掛けた。完全に固定されると、次の瞬間には、鎧から精気が消え、手足が、ガシャリと音を立てて、力なく垂れ下がった。そして、隣の椅子に座っている人形が、まるで、眠りから覚めるかのように目を開けた。まだまだ鍛錬が足りないかな。冒険者時代から、練習と実践を重ねた技でございます。そうそう追い抜かれるわけには参りません。キキさんは、涼しげな表情で答えたが、実のところ少しだけヒヤヒヤしていた。それほどに、クークラの突きは、鋭い、 だが、弟子に、簡単に遅れを取るわけにはいかない。キキさんは意外と負けず嫌いなのである。それにしても、仕事の前の余暇を活用するために始めた某日の鍛錬だが、クークラの動きは、日を追うごとに鋭くなっていく。キキさんは思う。フェイントなどの駆け引きをしてこないので、今年はまだ負ける気はしない。来年も、まあ大丈夫だろう、多分。しかし、再来年あたりにはもう、抑えきれなくなるのではないだろうか。クークラは、戦闘における勘の良さが異常にいいのだ。ハクは勇者に託されたというが、この子の生まれは謎なんだよな、と、キキさんは改めて思った。どんなものにも乗り移れるという特性、それも、巨大な瓦礫を難なく片付けるパワーを発揮する泥人形を、こともなげに動かすことなどを考えても、およそ普通の魔導生物ではないだろうし、それは、戦闘能力の潜在的な高さと関係があるに違いない。時代からして、氷の種族との戦争のために生み出されたと考えても、決して不自然ではないのだ。国教会によって、無意の存在となされている白に、勇者がこの子を預けたのは、不正解ではなかったと、キキさんは思った。少なくとも砦跡にいる限り、クークラの戦闘能力が日の目を見ることはない。生態や能力ゆえの不幸を招くことも皆無だ。日が少しだけ高くなった。これからまた、一日の仕事が始まる。某日の鍛錬は、あくまで、仕事前の休暇時間を活用したものである。さてでは、今日は、カビの予防をいたしましょうか。これからジメジメした季節に入っていきますので。ああ、あれか。薬品臭いし手間がかかるから、僕あれ、苦手なんだよな。ぼやくクークラの目を、キキさんは無言で覗き込んだ。いえ、もちろん僕、一生懸命お手伝いしますよ。クークラは、目をそらしながら言った。そして、言葉をつないだ。あ、そうだ。終わったら、また、ちょっと聞きたいことがあるんです。魔術のことで。わかりました。では、今日は、できるだけ早く終わらせることにいたしましょう。お願いします。それにしても、ハク。今日も工房にこもっちゃっているけど、大丈夫かな。ハク様にとって、今は、仕事に集中したい時期なのでございましょう。先にすべし様が来たとき、氷結晶を作る技術が目に見えるほど上がっていると、何やら嬉しそうにおっしゃっておりましたし。すべしの言うことなんて、ゲーエルーさんも言ってたけど、国教会は、白の氷結晶を高く売れれば何でもいいんだよ。そうかもしれません。しかし、白様にとって氷結晶を作るのは、国教会とは関係なしに、楽しいことなのでございましょう。それもわかるけど、白様のお体は自分も心配しております。あまりのめり込みすぎるようであれば、私の方からもご忠告を申し上げさせていただきます。うん、いや、はい。お願いします。でも、キキさんがいてくれて本当によかった。そう言われるのは嬉しゅうございますね。ハクに意見もしてくれるし、魔術も。もしいなかったら、ハクがこもっている間、僕、ずっと話す相手もなくなっちゃうしね。さようでございますね。生意気なこともよく言うが、しかし、ハクが仕事に没頭すると、子供であるクークラは寂しいのであろう。自分が来るまでは二人っきりで過ごしていたのだ、と、キキさんは、二人の関係の深さを感じた。思えば、はじめは、ただのアルバイト先でしかなかった砦跡。それが、いつの間にやら、随分と肩入れするようになったものだ。家族、か。キキさんにとっての家族は、マスターと仲間たちしかいない。それも今は、失われている。中身のなくなった館に、一人いた頃を思い出す。まあ、アルバイトを始めてよかったかな。何か言った?先を歩いていたクークラが振り返った。キキさんは、微笑みながら言葉を返す。いえ、ただの独り言でございます。さて、今日は忙しくなりますよ。03。クークラに仕事を手伝ってもらい、それで浮いた時間を使って、キキさんが、魔術の勉強を見る。その関係が始まってから、これもまた随分と時が経った。クークラの魔術への興味は本物で、飲み込みも覚えも悪くない。だが、クークラが使いたいと願っているアニメートは、かなり高度な術であり、まだそれを使えるところまでは至っていない。 とはいえ、クークラは本能的に、大気に満ちる魂の動きを感じ取っている。感覚さえ覚えれば、使いこなすに至るまでは早いのではないかと、キキさんは考えていた。実の勉強を見るための専用の部屋も、ハクを含めた3人で設営した。持ち込んだ書籍を置く書棚、向かい合って座るための机。筆記用具。実習に使うための様々な物品、素材。それらを加工するための刃物や工具。比較的広く取った施術スペース。すべしが来る時には、ただの初見部屋のように設定し直すのだが、逆にそのおかげで、毎年クークラの成長に沿った形にカスタマイズできている。今は、ともかく、実践に主眼を置き、施術スペースを充実させている。そこは、円形に締め縄で性別し、中央に、木の祭壇が置かれ、大気に満ちる魂が濃くなるように設計されていた。仕事を終え、作業日誌を書いてから、キキさんは魔術部屋へ来た。先に入っていたクークラは、キキさんが入室すると、形式ばって椅子から立ち上がり、礼をした。キキさんは、手を軽く上げてそれを受ける。ありがとうございます。今日はちょっとアニメート、というか、大気に満ちる魂と、素材の相性に関して聞きたいんですけど。クークラの希望を聞いて、キキさんは、懐かしさを感じた。自分がまだ未熟で、みんなの役に立とうと思って勉強を始めた魔術がなかなか身につかず焦っていた頃、同じことをマスターに聞いたのを思い出した。大気に満ちる魂と、それを宿らせる素材に関して、確かに相性はございます。最も極端な例は水晶ですね。純粋な水晶の結晶に宿ると、大きな魂は眠ったような状態に陥ります。おっと、それはなぜかと聞くのはなしですよ。私もわかりませんし、それに関しての研究論文も読んだことはございません。じゃあ、練習として選ぶべき素材というのもあるの？ある程度は。とはいえ、素材による宿りやすさの違いよりも、大きな要素が存在しております。それは？思い入れでございます。人の思い入れを強く受けた素材、いえ、思い入れを強く受けたものほど、魂がこもりやすくなります。自然に生まれるつくも神というものが、おしなべて古くから使われている器物であるのは、それだけ思い入れを受けた物品であるためだと考えられています。思い入れ。アニメートに関しましては、術者の思い入れの強いものほど、術をかけやすいという傾向がございます。私の場合は、使い慣れた掃除道具に対して術をかけるのが得意であるということにもなります。じゃあ僕も、何か、思い入れのある道具を使えば、そうですね。最初にアニメートを成功させるには良い方法だと思います。以前にも申し上げましたが、魔術は技術でもあります。まず、一回アニメートを成功させることを覚えれば、その後に、別の器物に応用するのは簡単になるかもしれません。あ、それ。ハクは、逆上がりみたいなもの？って言ってたけど、言い得てみようかと。別の例えとしては、棒術の演武のようなものでしょうか。動きを体で覚えてしまえば、あとは簡単に、かつ洗練されていくという意味では。じゃあ、何か、僕にとって、大切なもので試してみよう。何にしようか。あまり気負いませんよ。学び始めて、まだ数年でございます。できなくて当然。焦っても、いいことはありませんので。わかりました。とりあえず、今日は自分でいろいろと試してみようと思います。では、私は部屋に戻りますので、わからないことがありましたら。はい。その時にはまた聞きに行きます。ありがとうございました。04。泊まりのシフトの時に当てがわれている自室に戻って、キキさんは、初めてアニメートの術を成功させた時のことを思い出していた。あれは、元は、マスターからもらった武器としての棒で、冒険中に折ってしまって、ブラシに仕立て直したものだった。あの時は、マスターからも褒められ、笑顔で頭を撫でてもらった。その喜びは、今も、心の中の大切な場所にしまってある。もう一つ思い出した。アニメートを使えるようになってから、少し経った時のこと。愛用のブラシを動かし、円卓の間を掃除させていた。そして、自分は帳簿をつけていたのだが、目を離していると焦げた匂いがした。ブラシは、部屋を掃除しろという命令のもと、 火の入ったペチカの中までブラシをかけていたのである。初めてアニメートを成功させたブラシは、それで失われた。あの時、マスターはどうしてくれたのだっけ。とにかく、火には気をつけるように、それを注意され、怒られたのは覚えている。しかしその後。そうだ。先輩のルサが、キキさんの失敗を笑った。マスターは、それをたしなめて、なぜ失敗したのか、一緒に考えてくれたのだった。少し気は早いが、クークラが失敗した時のフォローも考えておこう。今思うと、ルサはルサで、負けず嫌いの自分を叱咤しようとしたのだと理解できる。憤りで、大切なブラシを失ったショックを忘れられたんだった。ルサをはじめとした仲間たちとは、同じマスターを慕え、共に冒険をし、時には、大きな喧嘩もした。仲直りに骨を折ったことも思い出した。あの子たちとは、マスターが旅立ってから会っていない。今頃、一体どこをうろついているのやら。キキさんは、懐かしい顔を、一つ一つ頭に思い浮かべていた。ふと、キキさんは思った。私は、ハクやクークラにとって、私の中でのマスターや仲間たちのような存在に、家族のような存在になりたいのだろうか。それは、自分でもよくわからない。ただ、かつての仲間たちに感じていたような愛おしさはある。いつか来るであろう、クークラがアニメートを成功させるとき。私は、ハクと共に、それを褒めてあげたい。そして、ハクの次にでいいから、頭を撫でてあげたい。キキさんはそう思った。一方その頃、クークラは、自分の部屋の氷の中に大切にしまってあった一つの人形を手に取っていた。初めて自分が乗り移ったもの。ハクが手ずから作ってくれた人形。決して、いい出来とは言えない。丁寧に作ってはあるが、所詮は素人の手によるもので、可愛いと言える造形ではないし、古びてもいる。それでも、これは自分にとっての宝物だ。思い入れはある。初めてアニメートで動かすとするならば、これほどふさわしいものはないかもしれない。魔術部屋に戻り、クークラは、今まで何度も失敗した術式を、再び行い始めた。第2章、喜びと苛立ち。01。それは、ハクが作ってくれた人形だった。初めて宿ったからだ。自分の記憶は、そこから始まっている。クークラは、片手で持つことができる、小さな古びた人形を手に、魔術室へと戻った。この人形に宿っていた頃は、あまり難しいことを考えられなかった。喋れもしなかった。ただ、目の前にあるものに反応して動いていただけだったような気がする。それでも、ハクは、そんな自分を愛してくれたし、よく注意して見ていてくれたのは覚えている。クークラは、魔術部屋へと戻り、施術結界の内側に入っていった。結界は、周りを縄で囲まれ、整列された、部屋の半分くらいを占める、比較的大きなスペースで、四隅にキキさんが作った符が貼られている。大気に満ちる魂が、この符に興味を持って近づき、かつ、縄の内側からは出にくくなるため、一時的に、その密度が濃くなる効果がある。結界の中央に置かれた木製の祭壇の上に人形を置き、クークラはそれと向かい合った。目をつむり、人形と、大気に満ちる魂に感覚を集中させる。光を介して見ている、いつもの世界とは別の、空気と、その中にあまねく満ちているエネルギーを感覚で捉える。それは、光の世界とは、常に重なり合いながら、目には見えていなかった世界。闇に身を置いて初めて感じることができる、別の世界。同じ空間に同時に存在しながら、互いに干渉しない、光の世界と魂の世界。ただ、何らかの波長があった地点でのみ、二つの世界は、それぞれに影響を及ぼす。光の世界の物質が、魂の世界の波動を引きつける。魂の世界の波動が、光の世界の物質に宿る。二つの波長があった場所で、体と魂を持った、命が生まれる。アニメートは、光の世界に身を置きながら、魂の世界を感じ取り、それを感覚的に操作し、意志の力で、二つの世界の波長を合わせる術である。クークラは、魂の世界を感じ取ることはできる。操作するという意味も、だんだん分かってきた。しかし、異なる世界の波長を合わせるということが、 感覚的にまだつかめていなかった。大気に満ちる魂に集中すると同時に、光の世界にある人形にも意識を凝らす。ふと、かつて、この人形に自分が乗り移っていた時のことが頭に浮かんだ。どんな感覚で、人形の内部に入り、染み渡っていけばいいのか、クークラは無意識的に理解できる。僕ならば、この体に乗り移る時には、改めて、そのやり方を意識しながら、それを教え伝えるように、クークラは、大気に満ちる魂を意識し、導いていった。自分が乗り移る時の感覚をしっかりと自覚しながら、その真似をさせるように、大気に満ちる魂を、人形の隅々にまで渡し通す。クークラは、その作業に没頭した。集中する。自分という境界と、物質と、魂の世界との隔たりがわからなくなっていく。まるで、世界には、自分と、人形と、大きな魂しかないような。それも、やがて、一つになって。ふと我に帰ると、目の前で人形が動いていた。光の世界の中で、人形は、子猫を思わせるような、自由で気まぐれな動きをしていた。02。時はすでに深夜。キキさん、起きてキキさん。熟睡していたキキさんは、自分が揺すり起こされていることが、最初はわからなかった。キキさんは、時間に沿って規則正しく寝起きするたちであり、普段寝ているような時間に起こされても、覚醒するまでしばらくかかる。ボルゾイ犬の尻尾があるために、仰向けに眠ることができないので、抱き枕を抱えて横向きに寝るのが、キキさんの就寝時のスタイルである。タンクトップにショートパンツという寝巻き姿で、キキさんは寝ぼけて、自分を揺さぶっている存在に対し、尻尾を振り当てて排除しようとした。ルサ先輩、こんな時間に、なんでですか、もう。こういう時間に自分を起こすのは、決まってルサだった。彼女は、普段は酔いっぱりで朝に弱いくせに、不規則な睡眠には強く、短時間でも熟睡できる人だった。キキさん。キキさん。お願い、起きて。見てみて。ルサの声ではない。キキさんは、むっくりと身を起こした。ここ、どこだっけ？館、以外の場所だ。キキさん。ああ、クークラさん、どうしました？見て。見て。人形が。キキさんの意識は、やっと覚醒を始めた。ここは、トリデアートの参謀本部の自分に与えられた部屋。今日はシフトの二日目だ。今何時です？いいから早く。クークラは興奮しきっており、キキさんの手を引っ張る。何が何だかわからず、着替えもできず。キキさんは、クークラと共に魔術部屋へと入っていた。あれを見て。クークラが指さす先。施術結界の中央で、一体の小さな人形が動いていた。クークラが、それを両手で掴んで、キキさんの鼻先に突き出す。キキさんが顔を近づけると、人形は、怖がるようにクークラにしがみついた。成功。僕、アニメートに成功したよ。え？わかったんだ。自分が乗り移る時の感覚、あんまり意識したことはなかったんだけど、その感覚を自覚して、それを大気に満ちる魂に教えるようにして、そしたら。あれ？驚いてない？いいえ。驚きのために声が。すごい。すごい。まさか、この短期間にアニメートを成功させるなんて。褒めてくれる？腕の中で人形をジタバタさせながら、クークラはキキさんに近づいた。キキさんは、少し身をかがめてクークラを抱き寄せ、その耳元で囁いた。おめでとうございます。こんな早くに術を成功させるとは思いませんでした。お見事です。へへへ。頭をなでとうございます。キキさんは、自分が初めてアニメートの術を成功させた時のことを思い出していた。マスターに頭をなでてもらった。自分も、同じことをしてクークラを祝福したいと思った。いいよ。なでて、なでて。いえ、それはまた今度にいたしましょう。え？なんで？まずは、白様にお見せなさいませ。アニメートは、一度成功させて感覚をつかめば、おそらく今後も再現できるでしょう。まずはそれを白様に。そうだね。 博も喜んでくれるだろうね。当然ですとも。キキさんは、もう一度、強くクークラを抱きしめた。さあ、夜は遅うございます。今日は、そのお人形を手に、ゆっくりとお休みくださいませ。キキさんの言葉に、クークラは、やっと深夜であることを思い出した。あ、ごめんなさい。こんな時間に。いいえ。魔術の成功を、ハク様よりも先に見せていただきました。私としても嬉しいことでございます。うん。明日には、さすがに、ハクも工房から出てくると思う。今度は、二人が見ているところで、術を成功させてみせるよ。初めて成功したアニメートの術の効果が薄れ始め、クークラの手の中で、人形は、その動きをゆっくりと止めていった。03。しかしそれから2日間、ハクは工房から出てこなかった。仕事の手伝いをするクークラは寂しげで、キキさんも、黙々と仕事をこなしながらも、口数が、いつも以上に少なかった。クークラは、次にアニメートを施すのは、ハクとキキさんの目の前で、と決めていたようで、ハクが出てこない間は魔術部屋に入らなかった。キキさんは、少しイライラしていた。クークラがアニメートに成功したことを、ハクは知らない。だから、すぐに工房から出てこなくても、ハクに非があるわけではない。だが、嬉しさが裏返しとなり、せっかくの喜びに水を差された気分になってしまった。苛立つ感情は、2日間の間、行き場がなく、心の中で増大していった。クークラがアニメートを成功させてから2日目の夕方、キキさんのシフトの最終日、そろそろ帰らなければならない時間になって、やっとハクは工房から出てきた。目の下にクマを作りながら、しかし表情は嬉しそうだった。クークラとキキさんの間に流れる、やや冷淡な空気に気づかず、ハクは2人に話していた。ここのところずっと思案していた、氷結晶の新しいデザインを思いついた。これはちょっと自信がある。キキさんが用意した食事を取りながら、ハクは、やや、興奮気味に、自分のことばかり話していた。ハク様。と、その話を遮ってキキさんは言った。同室していたクークラは、その言葉に、鋭いトゲが感じられた。申し上げたいことがございます。少々、よろしいですか？何でしょう？ハクは、キョトンとしていた。まず、あなたはここのところ、氷結晶作りにのめり込みすぎているようにお見受けいたします。え？はい。それ自体はよろしいです。私も、そのお仕事に集中されるために雇われておりますから。しかし、キキさんから、ただならぬ雰囲気を感じ取り、ハクは、警戒するように、表情から笑顔を消した。まずは、ご自身のお体を心配していただきたい。目の下に、ひどいクマができているのは分かっておりますか？いいえ、え。そんなに？はい。見ているこちらが心配になるほどに。それから、と、キキさんは続ける。私の仕事に関しての話になりますが、本来、月間計画の作成や、シフト表の管理は、ハク様の仕事であります。ここのところ、私が作成して、ハク様の事後承諾を受けるのが当たり前になっておりますが、それは、本来の仕事の形ではございません。でも、それは、キキさんに決めてもらった方がスムーズに進むし、そういう面もございますが、それでも、せめて二人で話し合って決めるべきでございましょう。この砦跡の管理が、ハク様の義務である限りは、でも、この際ですので、はっきりと申し上げさせていただきます。ご自分のお仕事に打ち込みたいという気持ちはわかります。しかし、本来するべき筋すらせずに、やりたいことだけをやるのは、大人の取るべき態度ではございません。子供のやることです。そんな。ハクは、目に涙を浮かべた。せっかくいい形で氷結晶と向き合えていたのに。キキさんは、それを見て、少し言い過ぎたかと判断した。そして、今度は、嬉しいこととして、クークラのアニメートに関する報告をしようと考えた。それとは別に、報告したいことがございます。いいです。聞きたくありません。ハクは、顔を背けて席を立った。04。しまった、と、 キキさんは思った。イライラに任せて言葉が過ぎたか。まさかここまでハクを傷つけてしまっていたとは。ハク様、聞きたくありません。キキさんなんて。ハクが、ぼそりと言った。キキさんなんて、本来、部外者じゃないですか。小声だったが、キキさんは聞き逃さなかった。さすがにこれにはカチンときて、ハクの涙を見た時の反省心が吹き飛んだ。気に入らなければ、私を辞めさせられればよいでしょう。その覚悟で苦言を申し上げております。ハクは、きっとキキさんを睨み、しかし、怒りを持続させることができず、みるみるうちに、その表情が壊れていった。振り向いて、小走りに部屋を駆け出していく。ドアの閉まる音を聞いて、キキさんは、怒りに任せて吐いてしまった言葉を後悔した。しかしすべては、後の祭りである。部屋を見回すと、二人の喧嘩を目の当たりにしたクークラが、泣きそうな顔でキキさんを見ていた。キキさんは、クークラに駆け寄り、腰をかがめ、目線の高さを合わせて謝った。申し訳ありません。つい、感情的になりました。こんなことになるとは。うん、でも。とにかく、ハク様ともう一度話し合ってきます。ここでお待ちください。言って、キキさんは、クークラに頬ずりをしてから立ち上がった。早足でハクの部屋の前へと行き、一度、大きく深呼吸をして、そのドアをノックする。返事はなかった。中からは、ハクのすすり泣く声が聞こえていた。ハク様。声をかけた。申し訳ありません。私が言い過ぎました。中から、ボソボソとした返事が聞こえてきた。涙声の上に小さいので、ちゃんとは聞き取れなかったが。わかっているくせに。ハク様。首になんかできないって、わかってるくせに。もう一度、ノックをしようかと思ったが、やめた。お互いに一度落ち着かなければ、無理に話し合っても状況は悪化するだろう。そう判断したとき、クークラが追いかけてきた。キキさんは、ドアの向こうのハクに向けて、クークラを部屋へと送っていきますとだけ声をかけ、その場を去った。クークラの部屋で、キキさんは再び謝罪した。本当に申し訳ありません。頭に血が昇ってしまって。私のせいで。ハクも、あんなこと言うから、でも、キキさん。はい。やめないよね。クークラの言葉に、キキさんは寂しげに微笑んだ。お二人が心配で、残してなどいけませんわ。言って、クークラを安心させるため、そして、自分が安心するために。キキさんはクークラを抱きしめた。大人には、大人の仲直りの仕方というものもございます。私、一度、館へ帰らせていただきます。ああ、そんな顔をしないでください。すぐに戻って参ります。安心してください。明日の朝には、ハク様と私に、アニメートの術を見せてくださいませ。そして、今度こそ、私にも、ハク様の次に、その頭を撫でさせてくださいませ。キキさんは、クークラにそう言い含めて、一度、参謀本部を後にした。第三章、仲直りはその日のうちに。01。キキさんはいつものように手書きの地図を見ながら迷いの森を歩き抜ける。実際には遠く離れている迷いの森と最果ての森が地図では重なるように描かれており、それに従って歩いていると、いつの間にか最果ての森の中に入り込んでいる。少しすると、すぐに館の門が見えてきた。地図の魔術。道を間違えると、変な場所に迷い込む危険もある術だが、キキさんは、日々の通勤に利用していた。森の中ということもあり、辺りはすでに薄暗い。ツタが絡む石造りの門をくぐると、キキさんは母屋には行かず、独立して作られている地下室に直行した。地上部分は小さな納屋のようだが、地下には室が掘られており、年間を通して低温多湿な環境を利用した食料庫になっている。一番奥に小さな部屋があった。ドアには、来たるべき日にと彫られた真鍮製のプレートがかけられている。そこは酒蔵だった。キキさんが普段飲みするためのものも置かれているが、基本的には、来たるべき日、すなわちマスターが帰った日に開けるべき酒が並べられていた。キキさんは、少しためらいながら、 ボトルを出し、ラベルを確認する。酒には、飲むべき時がある。飲むべき時に飲まれなかった酒は不幸だ。以前、バー、グレイブハートのマスターが言っていた言葉が蘇る。キキさんは、2本のボトルを選んだ。1本は、バイトの募集がないか、グレイブハートのマスターに聞きに行った時に購入した、米から作った酒。もう1本は、ライ麦から作られた、ベルベデールという銘柄の蒸留酒。魔王、ミティシエーリが好んだと伝えられる酒である。ラベルにある製造日は戦後のものだが、この酒の蔵元はすでに断絶しており、再び手に入れるのは難しい。以前、マスターが飲みたがっていたが、ついに手に入らず、異世界に旅立った後に、キキさんが偶然見つけたものだが、飲むべき時に、か。キキさんはつぶやいた。飲むべき時が来たのでしょう。ごめんなさい、マスター。キキさんは、この2本と、さらに普段飲みにしているものの中から2本を選び、持っていった。2人で全部飲めば、二日酔いになるくらいの量だ。こんなにはいらないだろうが、余ったら置いてくればいい。ボトルを2本一組にして、1枚の布で包んだ。シャワーを浴びて、仕事の汗を流し、紺のノーカラージャケットに、白いシャツ、薄いグレーのワイドパンツに着替えると、さらに軽く紅を刺す。縦メガネをかけ、パンツと同色のベレー帽を頭に乗せて、外行きの支度を整える。包んだ酒瓶を両手に下げ、アニメートで仮染めの命を与えたボストンバッグを従えて、館を後にした。しっかりとした足取りで歩くキキさんの後ろを、ボストンバッグがえっちらおっちらとついていく。旅行カバンのような車輪があれば、どれだけいいか。そんなことを言いたげな動きだった。02。キキさんが砦跡に戻った時には、空はすでに暗くなっていた。クレーター上に開けた砦跡の敷地内では、天を丸く見通すことができる。空に月はまだ低く、他の星々に先駆けて、宵の明星が赤々と存在を主張していた。キキさんは、白の部屋の前に立って、ドアをノックした。中からは、かすかに寝息が聞こえるだけだった。もう一度キキさんはノックし、入るわよ。と言ってドアを開けた。散らかった部屋だった。不潔な感じではないが、とにかく物が片付けられておらず、雑然としている。部屋の隅に置かれた三人掛けのソファーに座り、テーブルに肘をついてうとうとしていた白が、はっと目を覚ました。え？あれ？申し訳ないけど、勝手に入らせてもらいました。呼んでも返事がなかったから。はい、あれ？鍵。かけてなかったっけ？寝ぼけて混乱している白の顔を見て、キキさんは、少し顔をしかめた。ひどい顔してる。ふわ。キキさんは、やっと追いついてきたボストンバッグを抱え上げると、そこから湿ったタオルを取り出した。ちょっと我慢して。ひゃい。キキさんは、白に近づき、その顔を優しく拭った。実際、泣き晴らした目と、居眠りをしていた時のよだれで、白は、ひどい顔になっていたのである。白は、少しの間、恥ずかしさで身を固めていたが、とにかく吹かれるに任せた。吹き終わった後、キキさんは、ベッドサイドにある机の椅子を引いて、座っていいかと白に尋ねた。白がうなずくと、キキさんは座って、一つ息を吐いた。そして、ごめんなさい。と、言って頭を下げた。首にはならないと思いながら、やめさせられることも覚悟で苦言をしているなんて言いました。卑怯なやり方だったと思います。何より、自分のイライラに任せてあなたを傷つけてしまった。本当にごめんなさい。言って、再び頭を下げるキキさんを見て、ハクはむしろどぎまぎしてしまい、焦った口調で答えた。いえ、キキさんの言っていたことは筋が通っていたし、自分も、もう少し、ちゃんと、周りを、見なきゃと。それより、キキさん、雰囲気が？今、何時かわかる？寝てたからちょっと、夜にはなっていると思うんだけど。キキさんの口調につられて、ハクの言葉遣いも気取ったものではなくなってしまっている。私の仕事は、今日の夕方で終わり。今は、完全に仕事外の時間なの。はい。私は今、あなたの年上の友人として、ここに来ているつもり。つまり、完全に仕事を離れて、個人的な立場で喋っているの。 それなのに、仕事の時の言葉遣いではおかしいでしょう。今のキキさんが、素のキキさん、ってことですか？
そうなるわね。
キキさんは言葉を続けた。それなりの期間を働かせてもらって、私なりに受け入れられたとは思っているけど、だからこそ溜まってくるものも出てきたのかな、と思って。キキさんは、言いながら、ベッドに置いていた包みを持ち上げた。そっちに座ってもいいかしら。ハクがうなずくと、キキさんは、包みを解いた酒瓶を持って、ソファーのハクの隣に座った。今日は、これの力を借りて、お互い腹に溜まったものを吐き出しましょう。03。改めて、キキさんの姿を見て、ハクは綺麗だと思った。整った顔立ちをし、スレンダーですらりとした体型のキキさんだが、普段は化粧っ気はなく、着ているものも仕事用のメイド服だ。しかし、オフタイムに、格好のいい服を着こなし、ナチュラルなメイクを施しているキキさんは、綺麗な大人の女性だと思った。自分はというと、氷の種族では一般的だった胸の下あたりまでのタンクトップと、タイトなズボンくらいしか持ち合わせがない。どうしたの？
人の顔をじろじろ見て。
あ、いえ、何でもないです。思わず目をそらし、グラスに注がれたベルベデールに口をつける。ほんと、かわいいわね、あなたは。
え？
あなたは、他人の目にさらされることがほとんどなかったから、自分の見た目への意識が薄いのでしょうけど。羨ましいくらいよ。
ハクは真っ赤になった。
思えば、容姿を褒められたことは、今までなかったような気がする。母の元にいた頃に、子供として可愛いと言われた程度か。問題があるとしたら、この腰回りくらいかしら。言いながら、キキさんは、露出しているハクの脇腹を指でつまんだ。ちょっとだらしないんじゃない？
そんなことは。
それにしても、お酒を飲んだことがないとは思わなかったわね。飲んだことがないわけではないんです。子供の頃、その、母の周りの人たちが、面白がって飲ませてくれたことが。
それは飲酒経験じゃないわね。
キキさんは苦笑した。国教会は、ハクの飲酒を禁止していたのである。そもそも、国教会は、禁欲を強いる傾向が強い。信仰の対象である勇者は、むしろ、酒好きだったという伝承もあるのだが、それは、あまり表沙汰にしていない。
おいしい。
おいしいです。言いながら、笑顔でもう一口。そんなハクの姿を見て、キキさんは、少し首をかしげた。ベルベデールは、かなり度数の強い蒸留酒なのだが、ストレートだけじゃなくて、他にも飲み方はあるわ。キキさんは、傍らにはべっていたボストンバッグのファスナーを、白く長い指先でつまんで開けると、中から、ジンジャーエールの小瓶とライムを取り出した。
また、氷を作ってもらえるかしら。
はい。ハクは、人差し指を唇に当て、ふっと小さく息を吐く。指先は冷気をまとい、透明なロックアイスが生成されていく。それをグラスに落とす。
ジュースを混ぜちゃうんですか？
ハクは、少し残念そうな顔をした。マーロックで飲むのもいいんじゃないかな。
私は割らせてもらうけど。
しばらく時間が経ち、テーブルの上には4本の空いた酒瓶が転がっていた。
聞いてくださいよ。
普段よりも声量が大きくなっているハクの声が響く。
すべし、さまったらひどいんです。
ハク、あの人はあなたにとって敵よ。さまなんてつけなくてもいいの。
そうね。
キキさんも、やや顔をあからめて、グラスを片手に、にやりと笑った。
すべしさんとでも呼んでおけば、いいんじゃない？
すべしさん、あ、あははは。ハクは、ひとしきり笑った後、表情を改めて、キキさんから目線を外した。そして、うつむきながら、本心霊で行われていることをとつとつと語り始めた。毎年、盗み聞きをしているキキさんだったが、黙ってそれを聞く。語るハクの目には、だんだんと涙が溜まり始め、やがてこぼれ落ちた。アルコールのためか、あるいは、感情が高ぶっているせいか、霊気をコントロールできておらず、それらは、氷となって床に音を立てて転がった。
私のことは、いいんです。
でも、母のことを、あんなに悪く言うのは。それは、人間たちにとって、母は最悪の元凶だったというのはわかります。でも母は、
下に降りて、しばらくして、人間たちと摩擦があって、その時に、交流の規定を作ろうって、母は言ってたんです。お互い仲良くやるためには、必要なことだって。でも、他に降りてきていたグループと情報のやり取りができずに、何のことかわからない理由で人間から襲われたこともあって、頑張ったんだけど、結局、失敗して、戦争になって、だけど、説教で言われるような、邪悪で、冷徹で、そんな人じゃなかったんです。私にも、母を悪く言わせて、母が、邪悪だって、言わせて、私のことを無能で無意だというのはいいんです。それはその通りだから。でも母を、あんなに、あなたのことを無意だと言われるのも、私にとっては、気持ちのいい話ではないわ。あなたは、決して無意でも無能でもない。国教会の連中が、魔王の娘だと怖がって、無意であればいいと思っているだけよ。キキさんは、隣に座る白の頭に手を回して抱き寄せた。白の感情はついに決壊し、大声を上げて泣き始めてしまった。お母さん、お母さん。お母さんに会いたい。お母さんは悪くないもん。頑張ってたんだもん。お母さん。また、あの時みたいに撫でてほしい。初めて氷結晶を作ったあの時みたいに。しがみついていた白の感情の嵐がやや収まった後、キキさんは言った。ミティシエーリはもういないわ。撫でるのは、緊急の代理として、私でもいい。撫でて。抱き寄せた白の頭を撫でる。力を込めて。キキさんの腕の中で、白はいつの間にか寝息を立てていた。キキさんの目にも、少しだが光るものが湧き出していた。04。白が目を覚ますと、目の前に、キキさんの顔があった。おはよう。あ、おはようございます。大丈夫。昨日はかなり飲んでいたはずなんだけど、なんか、少しフラフラする感じ、喉が渇いた。そう。フラフラする、だけなんだ。言いながら、キキさんは、ジンジャーエールの入った小瓶を白に差し出した。一息に飲むと、炭酸の喉越しもあって、ちょっとスッとした。しかし、あのボストンバッグには、何がどれだけ入っているのだろう、と、白は思った。昨晩は、グラスもあれから取り出していたが、白が飲み終わるのを待って、あなたに伝えたいことがあった、とキキさんは言った。クークラが、アニメートの術に成功したの。え？キキさん、あの術は難しいから、使えるようになるのはまだ先だろうって。そう思っていたんだけど、キキさんは説明を始める。どうも、あの子の生態は、つくも神やアニメートの術と似通ったシステムになっているみたい。とはいえ、物に宿るつくも神は、あまり高度で複雑な意識を持った存在ではない。クークラのような、明確な意思を持っていて、何にでも乗り移れて、魔術まで使えるようなつくも神なんて聞いたことがない。アニメートに至っては、仮初めの命を与えるだけの術。自然現象であるつくも神よりも、さらに単純なもの。クークラは、仮にこれらに似ていたとしても、次元そのものが別なんだけど。でも、レベルはともかく、生態としては似ているため、アニメートの術に関して感覚をつかむのが早かったみたい。このまま、術への興味を持ち続けて、実践を重ねていけば、術者として、私よりも、はるかに上を行くことになるんじゃないかと思う。それを聞いて、ハクは、少しだけ顔をしかめた。すごい、とは思うんですけど。何？昔、母の仲間にアニメートを使う人がいて、氷の種族の女術師、ワーディマネ。有名よ。あの人、最初は優しかったんですけど、戦争が進むにつれてどんどん怖くなって、人格が壊れていって。それも、アニメートを使って、下の大地の兵士の死体を操るようになってから、どんどんひどくなって。クークラがそうなるんじゃないか、と。はい。まず言っておくけど、ワーディマが荒んで言ったのはアニメートを使えたからというわけではないわ。いろいろな師匠を見るに、国教会の戦死書以外にも、歴史を書いた本はいっぱいあるのよ。国教会が秘匿しちゃってるのも多いけど、話がそれた、と言ってキキさんは続けた。ワーディマの精神が壊れていったのは、大切な仲間たちが死んでいったから。 復讐心が芽生え、アニメートはそれを晴らすために活用しただけ。これはまだクークラには秘密だけど、実はアニメートはただの無機物よりも生命を宿していた物質、つまり死体にかける方が簡単。おそらく死体には生命の回路のようなものが残っているためなのだけど、でも当然それは倫理に反する禁術なの。ワーディマは全てを知った上で死体にアニメートをかけた。そして悲劇が生まれた。ワーディマの最後は悲惨だった。あなたはよく知っているでしょう。ミティシエーリが撃たれ、気力を失ったバーディマは囚われた。下の大地の人間たちは、仲間の死体を操り、戦争の手駒として使ったバーディマを憎み、捕らえた氷の種族の中でも、最も残酷な刑に処した。そんなバーディマを見ていたあなただから、クークラが心配なのはよくわかる。大丈夫なんでしょうか。それはあなた次第。私。バーディマが道を踏み外したのは、アニメートが直接の原因じゃない。術は手段でしかなかった。根本にあったのは復讐心よ。復讐。復讐心に限らないけど、子供が悪い道に進みそうになった時、それを引き戻すのは大人の役目。そして、あの子に関して、最も責任があるのは、保護者である、私。ここにいる限りは大丈夫だと思うけどね。でも気をつけなさい。あの子がもしもぐれたら。はい。まず、何にでも乗り移れて、強大な力を発揮することができる。裏の瓦礫を片付けたのなんて序の口よ。もっと、大きな力を、クークラは発揮できるでしょう。さらに、尋常じゃないアニメートとの親和性。ワーディマさんみたいなこともできるように?ワーディマと同等のことなら、私でもできなくはないわ。私やバーディマ以上のアニメート使い、死者の軍隊を編成し得る魔術を持ち、体は、どんな強靭なものでも、思いのまま。殺されそうになっても、周囲にある別のものに乗り移れば、本体は無事。キキさんは、少し楽しそうに言った。若い肉体への乗り移りを繰り返して、疑似的な不死を得るダークリッチ。それを、鼻で笑うような体質と、強烈な能力を持つネクロマンサー。両方の能力を持つ存在になり得るの。短期で人間全体と喧嘩できるかもね。そんなのって。ハクが不安そうな表情になるのを見て、キキさんは、ペロッと舌を出した。ごめんなさい、ちょっと脅かしすぎたかも。気負う必要はないわ。あの子は素直に育っているし、それはあなたのおかげでもある。これからも、あの子を愛してあげなさい。ちゃんと愛されている存在は、そんな変なものにはならないから。勇者様は、なんで、そんな子を。ここならば安全だと思ったのでしょうね、きっと。それにしてもわからないのは、なんで、そんな存在を隠し持っていたのかよ。いろいろな書物を見たけど、あの子のような存在は確認できなかった。勇者が、極秘に国教会に命じれば、それに関する記録をすべて処分することもできたのかもしれないけど。クークラは、もしかして母を、撃つための?そうかもしれない。でも、隠していたからには、勇者も、そのために使う気はなかったんでしょう。実際、彼には、自力で実行しちゃう能力があったわけだし。どちらにしても、情報がない以上、答えの出ない話よ。そうですね。私にとって、あの子は娘です。これからも素直で、元気のいい娘でいてくれるよう、保護者として努力します。多分、普通にしていればいいわ。そう、多分、それだけで。はい。悪いけど、私はこれで帰ります。今日はまだ高級日だから。私は、クークラに会って、アニメートの術が成功したことを褒めてあげます。それがいいでしょう。喜ぶから。あの子、あなたに見せたいと思っているのよ。キキさんも、一緒に。そうしたいのは山々なんだけど、外せない用事があるの。残念。でも、こうしてあなたと話せてよかった。私もです。また、友人として来てもいいかしら?当然ですよ。できれば。そうね、お酒も持ってくるわ。私から以外に、あなたがお酒を入手する手段はないからね。ありがとうございます。ハクは、最高の笑顔を見せた。キキさんは、それを、 心から可愛らしく思った。キキさんが館に帰り着いた時、日はまだ中天にも差し掛かってはいなかった。午前の木漏れ日が差し込む中、ツタが絡む石造りの門をくぐると、キキさんはまず、トイレに直行した。なんで、あの子、あんなに強いのよ。博の前では、究極まで高めた意地と気力で状態を保っていたが、一人になると、もう、そうはいかなかった。便座に手をかけて、ひとしきり吐くものを吐いて、台所に駆け込んで目いっぱい水を飲み、ほうほうの体で、キキさんは自室に転がり込んだ。嫌な汗がにじみ出してくるのがわかる。倒れるようにベッドに横たわり、布団の中で上着を脱ぎ、蹴り出した。服は、アルコールの匂いが染みつき、抱きしめていた吐くの汗と涙で汚れていたが、洗濯どころか畳むこともできない。高級は今日いっぱい。館の整備をするのは、もはや不可能だ。明日までに体調を回復させなければ。寝るしかない。抱き枕にしがみつく。二日酔いで、仕事を休む。キキさんの仕事の美学としては、あってはならぬこと。想像すらしてはいけないほどの失態だ。とにかく眠る。明日の朝、起きられるだろうか。初めてのアニメートの披露、見たかったな。不安と落胆を抱きながら、キキさんは、泥のような睡眠に落ち込んでいった。第四章、未熟ゆえ。01。キキさんとハクが、酒の席を設けてから、しばらく経った。クークラが、アニメートの術を二人に披露し、やがて、砦跡にも日常が戻った。そんな晩夏のある日、朝の仕事が始まる前、黒いタンクトップにズボンという体操着姿のキキさんと、鎧に宿ったクークラは、運動場で棒を持って立ち会っていた。運動場には、ハクの姿もあった。あの宴席の日以来、ハクも朝の鍛錬に混じるようになっている。キキさんに、脇腹が少しだらしないと言われたのが答えたらしい。もっとも、ハクがやっているのは、本当にただの運動で、クークラや、ましてやキキさんのような鍛錬からはほど遠い。ハクは、体を動かすのも、相手と対峙して戦うのも、苦手だったのである。ダイエットのためのプログラムを早々に終えて、ハクは、手に持っていた樫の木の六角棒を引きずるようにしながら、トラック脇に置かれたベンチへと戻った。隣には、魂のこもっていないクークラの少女人形が座っている。タオルで汗を拭いながら、置いてあった水筒を開けた。よう。ジョーちゃんは混ざらないのかい？突然、後ろから声をかけられた。振り向く前に、頭をわしづかみにされ、くしゃくしゃと髪をかき回される。ちょ。ゲールーさん。やめてください。面白いことしてるじゃないか。私じゃ。あれに混ざるのなんて無理ですよ。だろうな。どこで鍛えたんだか知らんが、あのべっぴんさんの動きは。いや、それよりクークラだ。いつからやってた？3年くらい前から。3年であれか。師匠がいいのか。いや、覚えがいいんだろうな、ありゃ。戦う力なんて、ここでは必要ないのに。別に、ないよりはあった方がいいだろう。邪魔になるものじゃない。ゲールーの言葉に、ハクは反論しようかと思った。その力を持ってしまったために、喧嘩を仕掛けて負け戦をした人たちもいる、と。が、さすがに言えなかった。どれ、俺も混ぜてもらうか。ジョーちゃん、その棒、少し貸してくれ。ハクが運動に使っていたのは、キキさんたちが使っている棒よりも、やや短い樫材の六角棒で、迷いの森から伐採した木材から削り出したものだ。ハクの筋力ではかなり重いと感じられるのだが、ベンチの脇に立てかけておいたそれを、ゲールーは片手で持ち、一振り二振りしてから、トラックの中央で、肩のチェックに余念のない二人に対して大声で呼びかけた。おい。楽しいことしてるな。どうだ。魔王の護衛官が稽古をつけてやるが。付き合うか。ゲールーの声に気づき、二人は緊張を解いて顔を見合わせた。そして、クークラがキキさんに何かを話した後、ゲールーに向かって一礼する。キキさんはキキさんで、クークラを残して、ハクの座るベンチの方へ歩いてきた。トラックの中央に向かうゲールーが、キキさんとすれ違いざまに言った。おいおい、べっぴんさん。 戻る機会。
ええ。
稽古をつけてくれるということですし、クークラさんもやる気になっていますから。俺は、二人に対して言ったんだぜ。
ほう。
キキさんの切れ長の目が、すっと細められる。いい機会だろ。二人まとめてかかってこい。
02。
キキさんとクークラがゲエルーと相対し、一礼を交わすと、その間にさっきにも似た緊張感が走った。ハクが近くまで来て心配そうに見ている。キキさんはクークラの半歩後ろに立ち、腰を低く構えた。クークラは、まだ、フェイントなどの駆け引きができない。しかし、その突きには鋭さがある。キキさんは、ゲエルーがクークラの突きをかわしたところを打つつもりである。最初は、構いらしい構えを取らずに立っていたゲエルーだが、キキさんの動きに反応して下段に構えた。六角棒は、ちょうど、ゲエルーの長剣と同じくらいの長さである。構え直しの動きを隙と見て、ためらうことなくクークラが仕掛ける。烈白の気合を込めた突き。その一歩だけ後ろに、影のように張り付いてキキさんも踏み込む。ゲエルーがどう動くか、その兆しを読む。しかし、ゲエルーはほとんど動かなかった。下段に構えた棒をわずかに引き上げる動きだけで、クークラの突きをいなす。棒での攻撃は外されたが、クークラは、体当たりの形でゲエルーにぶつかった。しかし、ゲエルーは、まるで、地面に根が生えたかのような下半身の強さを見せ、クークラは、逆に跳ね飛ばされるように吹っ飛んだ。ゲエルーが体勢を崩すことを前提として踏み込んでいたキキさんの攻撃は、万全の形で待ち受けたゲエルーに余裕を持ってかわされ、六角棒に足をすくわれ転倒し、勝負はついた。見ていたハクは目を白黒させていた。心得のない彼女の目には、クークラとキキさんがものすごい速さで同時に突っ込み、それをすり抜けるようにゲエルーが二三歩前に歩いただけ、のようにしか見えなかった。先に立ち上がったのはキキさんだった。参りました。しかし、勝負ごとは三本が通常。尋常の立ち合い、お願いいたします。
お、べっぴんさん、あんた相当の負けず嫌いだな。
だが、俺は好きだぜ、そういうの。追って立ち上がったクークラを、しかし、キキさんは棒を横に構えて制した。
キキさん、
クークラさん、申し訳ありませんが、残りの二本、私一人で立ち合いとうございます。
わかりました。
キキさんのただならぬ気合を感じ取り、クークラは引いた。しかし、自信をつけてきていた某日の立ち合いで足手まといになったと思うと、心中穏やかではない。むすっとしながら、ハクの隣に膝を抱えて座ってしまった。ハクが、二人の立ち合いを見ようか、クークラを慰めようか、視線をキョロキョロさせているうちに、二人は再び相対し、礼を交わした。ゲエルーは、今度は西岸に構え、キキさんは、一度飛び去って距離を置く。微動だにしないゲエルーとは対照的に、キキさんは棒を回転させた。その先端部に、魔術の光が灯り始める。目くらまし。眩しさのため、手をかざしながらハクが言った。
いいや。
違うハク。あれは、回転する光源が、キキさんの影を無数に生み出し、長く引き伸ばしている。その影の一つがゲエルーにまで届いたとき、その上半身が突如として立体化し、相手の足を掴んだ。シャドウサーバント？ハクが叫んだときには、すでに本体のキキさんは動いている。神速の踏み込みで距離を詰め、剣部の甲羅にもひびを入れる渾身の打撃を、ゲエルーの持つ樫の棒に叩き込む。影に掴まれたゲエルーは受けるしかない。それで武器を破壊すれば、キキさんの必殺技、亀甲羅割りを、しかし、ゲエルーは、上半身の動きだけで見切った。キキさんの攻撃は、樫の六角棒にも、ゲエルーの体にも触れることなく、地面を叩いた。もうもうと上がる土煙が収まったとき、そこには、六角棒で、キキさんを、後ろから羽がいじめにしているゲエルーの姿があった。もはや、ハクの目にも勝敗は明らかだったが、それでもキキさんは、棒と首の間に腕を差し入れ、負けを認めないかのようにあがく。ゲエルーは、キキさんの耳元で囁いた。これが剣だったら、すでに、その首は落ちているんだがな。その言葉に、さすがにキキさんも戦意を失い、
それでもなお少し逡巡した後、か細い声で参りましたと言った。日本選手だ、
ベッピーさん。
ゲールが占める力を弱めると、キキさんは、その場にしゃがんで咳き込んだ。ハクがキキさんに駆け寄って抱き止め、ゲールを睨んだ。いくらなんでも、女性に対してひどすぎますゲールさん。そうは言うが、ジョーちゃん。俺は剣士でね。模擬的とはいえ、剣の勝負で、術師に負けるわけにはいかんのだよ。食ってかかろうとするハクを、キキさんは手で制して、私も、負けず嫌いの気が過ぎました。心配をかけて申し訳ありません。と、謝った。膨れながら引き下がるハクに聞こえないように、キキさんはゲールに言った。それだけの技。あなたは、一体何に使うつもりです？守るべきものは、もういないのでしょうに。その言葉はそっくり返す。あんたのそれは家政婦の技か？それはともかく、俺も、まあいつかまた、誰かを守りたくなるかもしれんし、その時に体がなまっていたんじゃ、話にならん。茶化すような口調で言った後、ゲールーはぼそりとつぶやいた。また、あんな思いをするのは嫌だからな。その一言には、随分真摯なものが混じっているようだと、キキさんは思った。03。クークラは、一人でブータれていた。夜。自分の部屋。朝の運動の時、自分が勝負から外されたのが気に入らないのだ。確かにゲールーさんは強かったし、自分の攻撃は完全にいなされた。体勢を崩すことすらできなかった。しかし、そう思っても、悔しいものは悔しい。術に関する本を読もうと思っていたのだが、イライラして集中できない。そこで、一つアイディアがひらめいた。アニメートを使って、本に朗読させるのはどうだろう。思い立って、借り物の、死体と魂と生物と無生物に関して記されている書籍に、アニメートの術をかけてみる。術に織り込まれた命令は、内容を朗読すること。本は、一人で2ページをめくり、わずかに震え始めた。魂、回路と、ゆえに、耳を近づけてみると、どうやら、ボソボソと音を出しているようなのだが、小さすぎて、全く聞き取れない。なるほど、よく考えてみれば、本には、音を出すような機能はない。ならば、クークラは、しばらく考えた後、部屋の隅にある氷を開けて、中をガサゴソやり始めた。取り出したのは、金属製の小さなラッパ。人形の体に付属品として付けられていた小物の一つだ。組み合わせれば、ラッパを本の隣に置いて、クークラは目をつむった。光を遮断することによって、大気に満ちる魂に意識を集中させる。自分たちのいる世界と重なり合いながら、しかし、手で触れることのできない別世界。そこに感じられる、その希薄な、気体でも液体でもない何か不思議なものを、意識の上で操り、凝縮し、自分がラッパに取り付く場合の要領を教えるようにして操作していく。そしてクークラは命令する。書が朗読している声を、できるだけ大きな音に変換せよ。クークラが、集中から覚めて目を開いたとき、ラッパは、その朝顔の花のような口をわずかに震わせていた。無機物、つくも神、思い入れ、回路をなす。あれ？本だけでやるよりはマシだが、ちゃんと聞き取れるほど鮮明ではない。いい考えだと思ったんだけど。クークラが落胆する横で、だが、ラッパの振動は少しずつ大きくなっていった。それに伴って、発される音量も上がっていく。死体は、つきやすく、そうしは、あ、それそれ。音が大きくなるまで時間がかかるの？使ってなかったからかな？うまくいったようだ。そう思うと、先ほどまでのイライラも晴れ、クークラはベッドに寝転がった。寝ながら勉強できるとは、楽なことこの上ない。すなわち、死体には、かつての魂の回路が残っており、アニメートをかける際に、大いなる魂を隅々まで行き渡らせやすく。ラッパの音量は、だんだんと大きくなっていき、やがてちょうど良い高さに達した。いいよ、この音量で。クークラは、笑いながら言う。しかし、ラッパの振動は収まらなかった。あれ？もういいってば。ラッパの声が耳障りなほどに大きくなってきて、クークラは上体を起こして机を見た。その間にも 音量は加速度的に高まっていき、ラッパ自体がビリビリと激しく震え始める。振動は部屋中に伝わり、机を、氷を、ベッドの細工まで震わせ始めた。ここで初めて、クークラは恐怖を覚えた。止まって。黙って。だがラッパは、最初の命令である、できるだけ大きな音に変換せよという命令に忠実だった。
だ、ま、
クークラは叫んだが、すでに、自分の声さえ聞こえなくなってきている。耳を押さえてラッパに近づく。ラッパは、自分の振動で小さく飛び跳ねるような動きをするまでになっていた。発する音が衝撃となって体に響く。キキさんが血相を変えて部屋に飛び込んできたが、そのドアの音にも気づかず、クークラは激震するラッパに手を伸ばした。指先が触れた瞬間、ラッパは衝撃とともに弾け飛んだ。04。轟音に驚き、部屋に入ってきたキキさんの目の前で、衝撃とともにラッパが弾け飛んだ。キキさんに少し遅れて吐くが、そしてゲエルーが向かってくる。クークラは目を回してへたり込んでおり、駆け込んだ吐くが、クークラの名前を叫んで抱き起こす。クークラを吐くに任せて、キキさんは床に散らばった金色の金属のかけらの一つを拾い上げた。それはわずかに振動している。
用意、キ、ジュ、イの、悲劇。
耳に当ててみると、何やら音を発している。それで、キキさんは、大体の状況を察した。破片に唇を近づけ、キキさんは、囁いた。その身、砕けてなお、我が弟子への忠誠、感謝する。今はお眠りなさい。ひそやかに。それで、砕けて床に散らばったラッパの破片は、完全に沈黙した。何が起こった？最後に部屋に入ってきたゲエルーが、キキさんに聞いた。おそらく、クークラさんの魔術が暴走したのでしょう。
う、あれ？
ハクに抱き起こされていたクークラが目を覚ます。周りを見渡し、自分を覗き込んでいる大人たちの顔に気づき、だんだんと泣きそうな表情に変わっていった。そんなクークラを抱きしめ、大丈夫だから、何があったのかを話して、とハクは言った。
あ、あの、
クークラは、おつおつと、ことの次第を説明した。本に朗読させ、その声が小さかったので、ラッパを使って増幅させようとした、と。キキさんは、ため息をついてから、言った。家政婦のキキとしてではなく、魔術を教えた者として話します。クークラ、私は、あなたに、注意と罰を与えなければなりません。
はい。
術の原理を理解せずに使うと、暴走する可能性があると口を酸っぱくして言っていたはずです。ほうきに水汲みを命じながら止めることができずに、屋敷を水浸しにした愚かな弟子と、あなたは同じことをしたのです。しばらくの間、術を使うことを禁じます。期間は、キキさんは言って、いくつものラッパの破片が刺さってボロボロになった本をつまみ上げた。これを、一字一句間違いなく写し取り、製本するまでとします。
はい。
ごめんなさい。クークラは、うなだれた。キキさんは、今度は、ハクに向かって膝をつき、腰を折った。クークラさんの術に関しては、私に監督責任がございます。それを怠ったため、あなたの子を危険にさらしました。私にも、罰が与えられて叱るべきでしょう。何なりとお言いつけください。
そうですね。
突然のことなので、具体的なことを考えられません。なので、何かあった時の貸しとして、保留しておくことにします。
ハクは、少し考えながらそう言った。
そして、クークラに向き合った。
いい。
今回のような、未熟であるがゆえの失敗は、叱られる程度で済むかもしれません。しかし、私の知り合いに、アニメートの術の本質を知り抜いて、その上でなお、復讐のために悪用した女性がいました。結果は、下の大地の人たちの憎悪を煽り立てて、自らの身を滅ぼしました。
うん。
力を使うということには、良きにしろ悪しきにしろ、結果が伴います。そして、その結果には、責任が発生します。クークラ、あなたは、その術を極められるかもしれない。その能力は、伸ばすべきものなのでしょう。しかし、術を使った際の結果と責任には、 常に意識を払って、そして、その力を悪用すれば、因果は、自らの身に降りかかってくると思いなさい。
わかった、
いや、
わかりました、
吐く。
ワーディマカ。
聞きながら、ゲーエルーは、道を踏み外していったかつての同僚のことを思い出していた。しかし、本を朗読させて、ラッパで増幅とは。
そんなの、ワーディマもやったことはないはずだ。
面白い考えのような気もするが。
そうですね、その点に関しては、私も感心しております。
アニメートをこんな風に組み合わせるなんて。ゲーエルーとキキさんの会話を聞いていたクークラは、キキさんを見上げた。何が悪かったんでしょう。
まず考えられるのは、最初の命令の出し方でしょうね。
あれ、クークラさん、耳が。
ちょっと。
キキさんが、クークラの異変に気づいたのと同時に、ハクが大声を出した。
クークラ。
耳が。
耳が。
ラッパの破片にやられたのであろう。クークラの右耳の一部が、大きくすっぱりと切れていた。
た。
大変。思わず、キキさんもクークラに駆け寄る。
いや、顔の傷なんて勲章みたいなものじゃ。
ゲーエルーさんは、魔王の護衛官をきっと睨みつけたハクとキキさんの言葉が重なる。
黙っててください。
お黙りください。女性二人は、デリカシーのない男性のことなど、すぐに意識から放り出して、自己再生はしないのかとか、どうやって直そうかという会話をしながら慌てている。
クークラは、おろおろしている二人を見て、自分は心配されているんだと思った。
僕は、愛されているんだ。その気づきは、心の中に、温かいものをもたらす。
泣きそうだった気分が、だんだんと晴れていくのを、クークラは感じていた。
緩和9代。番外編。雪手帰りし、ルサの物語。
その1。
第2の旅立ち。彼女は、とある森の中の沼に住んでいた。そこは、死産した子供や、祝福されなかった子供が秘密裏に捨てられる沼で、過去には、絶望した花嫁が身を投げたこともあった。嘆きの魂は、沼の周りに満ち、やがて集合して、彼女は生まれた。
沼地の水を思わせる褐色の肌に、月の光のような明るい色の金髪。
そして、銀色の瞳を持っていた。彼女は、満月の夜に、故郷に近づく人間を魅了し、しばしば、水の中に引き込んだ。そのため、森の周囲に住む人間たちは、これを恐れ、旅をしていたある冒険者に、その退治を依頼した。冒険者が故郷に近づくと、彼女はそれを魅了し、操ろうとした。しかし、冒険者の心は強く、彼女の魔力を弾き、逆に、彼女にルサと名付け、支配してしまった。冒険者は、自分をマスターと呼ぶように命じ、今日から、ルサは冒険の仲間であると言った。不本意だと思っていたルサだが、幾度もの冒険を経てマスターを信頼するに至り、さらに、4人の後輩たちができた頃には、ここが自分の居場所だと考えるようになった。彼女たち5人とマスターは、いろいろなところへ行き、様々な冒険をした。時には、古代のダンジョンを攻略し、ドラゴンを倒したこともある。遥か昔から生き続ける、邪悪なダークリッチに引導を渡したこともあった。それは、充実した、楽しい時でもあった。だが、やがて別れは来る。マスターは、新たな冒険を求めて異世界へ旅立つつもりだと、ルサと仲間たちに言った。居心地の良い場所が失われることを残念に思う気持ちと、支配から離れることに清々する気持ちがあった。何より、今ある居場所を捨てる寂しさ以上に、まっさらな位置に立つということへの興奮が強かった。ルサとは違い、今の居場所にこだわった仲間もいた。3番目に仲間になったキキがそうだった。ルサは、彼女の考えを否定はしなかったが、同時に苦言もした。
マスターは、スクラップ&ビルドの人だ。
いつか帰ると宣言した以上、そりゃいつかは帰ってくるだろうが、出来上がった世界に、あいつは魅力を感じない。むしろ帰ってきたら、みんなチリチリになっていて、所在不明の仲間探しでもさせた方が、あいつはよっぽど喜ぶだろう。
それからな。
保守的で奥手。そのくせ意地っぱりで頑固な、かわいい、かわいい、妹分の意思は尊重してやるが、あのアホが異世界に満足して帰ってくるのなんて、ずっとずっと、ずっと先のことになるだろう。 待つというなら、それは心しておけよ。引きこもるのが嫌になったら、マスターの帰ってくる場所なんて、いつでも捨てていいんだから。そう言い残して、ルサは、最果ての森を出た。時は終戦直後。下の大地に荒れ吹雪いた氷の種族たちの脅威が、女首領が撃たれたことによって、ついに去った。そんな冬の明けたような世界を、ルサは一人で渡り歩いた。ある時、大きな森の中に入った。そこは、南北を、町と町に挟まれた場所にあった。戦後復興の勢いに乗る人間たちが、森を貫く川を利用して、運河を作り、それを中心に森を開発して、二つの町をつなげていこうという計画を立てていた。すでに、多くの妊婦たちが雇われ、森に、開発の資材を運び込んでいた。森を開発するということは、その地に住まう者たちを追い出すことでもある。人間たちは、氷の種族との戦争を制した勢いがあり、また、他種族との抗争を辞さない闘争心を培っていた。数が少なく、氷の種族ほどには個々の戦闘能力が高くない、森に住む者たちは怯え、不本意ではあるが、血が流される前に、その地を譲るという意見に傾いていた。森の中の故障で生まれたルサは、人間たちの横暴に怒り、弱腰の意見に対し奮撃した。戦うのであれば、私は力を貸そう。森と川辺に住む者たちの前で、ルサは、大きく胸を張っていった。宣言通り、ルサは、森に住まう者たちを先導して、人間と戦うことになるのだが、それは、また別の話。岩話九代。番外編。その二。森の仲間たち。戦うのであれば、手を貸そう。私は冒険者である。それも、凄腕の、だ。ドラゴンを飼った経験もある。戦い方を教えることが、私にはできる。皆を率いて敵を退けることが、私にはできる。ルサは、森に住む者たちの前で言った。戦うのであれば、この私が手を貸そう。森の年配者たちは彼女を敬遠し、危険思想を持ち込むとして排除しようとした。しかし、若い者たちは彼女に組みした。ルサは言った。この旅の人間たちの暴挙は、彼らに対する氷の種族の侵略よりも、さらに非道のものである。我々が反抗しなくては、つけ上がった人間たちは、他の森でも、同じことをするだろう。ルサは、物事を深く考えるのは苦手だが、その場の雰囲気を盛り上げるのは、天才的に得意だった。結果、年配の者たちの大部分は、森の奥に逃げ住み、若者たちは川辺に集った。後々までルサと共に戦い、やがてたもとを分かつことになる、弟子であり仲間となる若者たち、ベレギーニャ、レーシー、ボジャノーイ、マーフカは、この時点で見出した。光線の動きは人間たちにも伝わった。森の辺縁に集まった妊婦たちの多くは、かつて、氷の種族と戦った経験を持つ元兵士でもある。森に住む者たちなど、何する者ぞ、と彼らは激した。正義は、むしろ自分たちにあるとも信じていた。人数に劣るルサたちは、地の利を徹底的に活用したゲリラ戦略を取った。水を使い、木々を使い、そして、自身の能力を使い、軍隊化した妊婦たちを苦しめた。ルサも最前線で戦った。劣勢の戦線でも、彼女が援護に来れば、森に住む者たちは士気を上げ、人間たちを押し返した。かつて、4人の有力な後輩たちを、その背中で引っ張っていた冒険者時代そのままに、ルサは、森に住む者たちを強力に統率した。しかし、森に住む者たちも、そして、森や川自体も無傷では済まない。人間たちの関東精神は高く、軍隊としての能力も決して低くはなかった。単純に守っているだけではいつか押し負けてしまう。そこで、ルサたちは新たな戦略を立てた。人間たちが運河を作るために持ち込んだ資材を奪い、足りない分は森の木々を切ってまでして、川をせき止めた。戦略を立てたのは、ルサの参謀となったペレギーニャ。川と森を守るべき護岸のせいでもあるベレギーニャがあえて打ち立てたこの捨て身の戦略は、森へのダメージも甚大で、地形は変わり、多くの木々が失われた。反対意見も強かったが、しかし、敵に与える影響も大きかった。森の南北にある二つの町。軍隊化した妊婦たちの雇い主でありながら、 それまで戦火にさらされることのなかった町の人々を、森に住む者たちは巻き込んだのである。下流の町では、生活の基盤でもあった水を失い、沿線の気分が満ちた。それが極限まで高まった後、ベレギーニャは川の堰を切った。鉄砲水に襲われた下流の町には、壊滅的なダメージが与えられた。ルサがちょっと引くほど効果的で合理的、そして、無慈悲なベレギーニャの策だった。ついでルサたちは、上流の町にも宣戦布告をした。実際これは現実的ではない。ルサたちが妊婦たちにこう教えたのは、地の利を活用したためである。町を攻めるような戦力などなかった。しかし、前線を知らない町の人間に、それはわからない。下流の町が、壊滅の浮き目を見たことにより、彼らの恐怖心は劇的に揺さぶられ、ついには、森の開発をやめ、これよりは神域として近づかず、神として祀るので許してくれと願い出た。それに怒り狂ったのは、森に住む者たちと激戦を繰り広げていた妊婦たちである。自分たちの頭越しに結ばれた停戦協定を無視し、彼らは最後の攻勢を森に仕掛けた。後に開発するという本来の目的を捨てて、森を焦土と火山として火を放った。ルサたちは、かろうじてこれを防ぎ、全焼は免れたが、森は少なからず炎焼した。神域と定めた地を炎にさらしたとして、上流の町の人間たちは、傭兵を雇い、妊婦たちを襲撃。妊婦たちは妊婦たちで、これを恨んで町を襲った。最終的に、上流の町は、力を失い、そして、暴徒化した妊婦たちも、ちりぢりとなって、戦争は終結した。その後、ゆっくりと森を回復させていく生活を、ルサたちは送る。ルサは、戦った若者たちの反対を無視して、森の奥に逃げた年配の者たちに頼み込む形で、森の回復の事業に参加してもらった。年配の者たちも、若者に頭を下げて、植林の技を伝えた。その間に、人間の開発の手にさらされるようになっていった各地の森や山の住民たちが、見事に人間の侵略を跳ねのけたルサたちの業績を知り、助けを求めに来るようになるのだが、それはまた別の話。